自然が生きる、人が輝く、交流の町胎内、新潟県胎内市。四方胎内、2025年10月1日号、ナンバー463をお届けします。主な内容、特集、みんなで健康づくり、町の話題、中条小学校新校舎が竣工しました。胎内の夏祭りほか、令和7年第3回定例議会日程、今月の表紙、市政20周年記念、平成17年9月1日合併、胎内市、胎内の夏祭り。写真は、華やかな天井絵が提灯の明かりに照らし出される山車に乗る法被姿の若者たちの様子です。アプリでも四方胎内を配信しています。町色、町を好きになるアプリと胎内市公式 LINE の QR コードが載っています。みんなで健康づくり。皆さんは毎日の生活の中で健康はどのくらい意識されていますか？健康づくりは日々の小さな習慣の積み重ねです。健康づくりと聞くと、食事や運動、休養などの習慣がいろいろ思い浮かぶと思いますが、どれも難しいことではありません。生活の中でちょっとした工夫をするだけで、体も心も一層元気になります。中でも始めやすいのが歩くことです。今回は無理なく続けられる歩くことから始める健康づくりのヒントをお伝えしていきます。市民の運動の現状、出典、令和7年度健康づくりに関する調査、16から84歳の市民から無作為抽出。1回30分以上、かつ週2回以上の運動を1年以上続けていますか？回答は円グラフに、グラフ、時計回りに12時の位置から、実施している 30.7%、1年未満であるが実施している 17.9%、実施していない 48.7%、無回答 3%、グラフ終わり。日常生活の中で、健康維持増進のために意識して体を動かしていますか？グラフ、時計回りに12時の位置から、いつもしている 33%、 時々している 39.6%、 以前はしていたが現在はしていない 16.7%、 全くしたことがない 8.1%、 無回答 2.6%、 グラフ終わり。健康・習慣病予防のために、みんなで歩いて健康に。特定健診から見られる生活習慣病に関するデータ。出典、 KDB 地域の全体像の把握、健診有所見者状況、胎内市と新潟県の比較を棒グラフで表しています。胎内市緑色、新潟県灰色。血糖、HbA1c、ヘモグロビン A1c、有所見者の推移。縦軸に 50% から 10% 刻みで 80% まで、横軸に令和4年から令和6年まで。令和4年、胎内市 74.8%、 新潟県 66.0%。 令和5年、胎内市 76.5%、 新潟県 64.8%。 令和6年、胎内市 74.3%、 新潟県 62.0%、 血圧、収縮期血圧、有所見者の推移、縦軸に 40%、 45%、 横軸に令和4年から令和6年まで。令和4年、胎内市 44.8%、 新潟県 45.3%、 令和5年、胎内市 44.1%、 新潟県 43.8%、 令和6年、胎内市 44.3%、 新潟県 43.2%。 脂質、中性脂肪、有所見者の推移、縦軸に 0% から 10% 刻みで 30% まで、横軸に令和4年から令和6年まで。令和4年、胎内市 28.4%、 新潟県 25.7%、 令和5年、胎内市 29.6%、 新潟県 26.2%、 令和6年、胎内市 16.2%、 新潟県 11.9%。 各項目で新潟県の平均を上回っている。問い合わせ、健康づくり課元気応援係、内線2611。歩くだけで生活習慣病の予防につながります。ウォーキング歩数と病気予防の関係、歩数、予防できる病気・病態。2000歩寝たきり、4000歩うつ病、5000歩要支援・要介護・認知症、7000歩がん・動脈硬化・骨粗鬆症・骨折、7500歩筋減少症、体力の低下、8000歩高血圧症、糖尿病、脂質異常。1日8000歩歩くと生活習慣病の予防につながります。1万歩メタボリックシンドローム。あなたは今何歩歩いてる？今より1日10分または1000歩多く歩こう。無理なく歩いて健康度アップ。効果倍増の正しい歩く姿勢と歩き方。歩く姿勢、1、顎を軽く引き、目線を10から20メートル先にする。2、胸を張り、腹筋に力を入れる。3、膝を伸ばし、かかとから着地する。4、肩の力を抜き、腕は後ろに引くことを意識して振る。5、背筋を伸ばす。歩き方、1、足首の動きを意識して地面を蹴る。かかとで着地し、足裏全体に体重を乗せ、足指で地面を押し出すように歩くことで、第二の心臓とも呼ばれるふくらはぎが伸長します。足元から心臓に血液を戻すふくらはぎのポンプが動き、全身の血流が促されます。2、二の腕を後ろに引くイメージで振る。二の腕を後ろへ引いて歩くことで胸が開き、自然と背筋が伸びます。肩甲骨周りの筋肉がほぐれ、肩こりの改善にも効果があります。歩幅も広がり、早くリズミカルに歩けるようになります。ウォーキングマップ by 元気ふれあい広めたい体内いいとこ巡り。ウォーキングマップは元気ふれあい広めたいの体内いいとこ巡りグループが作りました。元気ふれあい広めたいは健康づくり課と一緒に市民の病気減らしと元気づくりのために活動しています。歩くことによる健康増進を目的として、 胎内市にたくさんある名所、史跡を歩いて回れるウォーキングマップ3から5キロメートルになっています。日々の健康づくりや胎内市の見どころ発見に活用してください。マップは QR コードがあります。雨の日はプレスポ胎内へ。1周215メートルのランニングレーンがあり、雨天や冬場でも室内でウォーキングすることができます。トレーニングルームもあり、筋力トレーニングやマシンを使ったストレッチを行うことができます。トレーニングルームを利用する場合は一度オリエンテーションを受けることが必要です。ランニングレーン利用料金、一般、市外一般、高校生、市外高校生、小中学生65歳以上、市外小中学生65歳以上の順に読みます。1回100円、150円、70円、105円、50円、75円、回数券12回、1000円、1500円、700円、1050円、500円、750円。定期券1ヶ月、600円、900円、400円、600円、300円、450円。定期券6ヶ月、3000円、4500円、2000円、3000円、1500円、2250円。トレーニングルームの利用料等はプレスポ胎内にお問い合わせください。写真2枚、写真1ランニングレーン、写真2トレーニングルーム、写真終わり。 NPO 法人スポーツクラブ胎内、電話43-0003。毎日の健康づくりをスマホで簡単に、グッピーヘルスケアのご紹介。市では市民の皆様の健康づくりを応援するため、スマートフォン向け健康管理アプリグッピーヘルスケアの活用をお勧めしています。このアプリでは歩数や体重、食事、睡眠などを簡単に記録することができ、日々の健康状態を見える化してくれます。またイベント参加や毎日の利用でたまるポイントを地域協力店で使うことができます。詳しくはアプリ内をご参照ください。実際に使っている方の声をご紹介。高山美佐穂さん。健診結果説明会で保健師に勧められて健康アプリグッピーに登録してからスマホを持ち歩くように心がけています。気になって歩数もよく確認するようになりました。アプリの機能でランキングを見て上位にいると嬉しくなって、もっと歩こうという気持ちになりました。スマホに入っている歩数計より見やすく、自分には合っていると感じています。皆さんにもおすすめしたいです。写真1枚、にこやかな表情の高山美佐穂さんです。写真終わり。また市が主催する健康イベントとも連動し、アプリを使って参加できる健康ウォーキング大会を開催します。次に大会についてご案内します。スマホでチャレンジ、胎内市健康ウォーキング大会。みんなで歩いて発見、胎内の魅力とあなたの健康。2025年10月20日月曜日から11月2日日曜日。胎内市では市民の皆様の健康づくりを応援するためウォーキング大会を開催します。スマートフォンの健康アプリを使って 日々の歩数を見える化しながら、楽しく無理なく運動習慣を身につけることができます。ご自身のペースで参加できる個人の部と、職場の仲間と一緒に取り組めるチームの部をご用意しました。ぜひこの機会に楽しみながら健康づくりに取り組んでみませんか。対象者、参加方法。個人の部、市内に在住、在勤、在学の方。6000歩、8000歩、コースを選んで参加。1、胎内市電子申請システムから申し込み。2、参加コードがメールで届く。3、グッピーヘルスケアアプリをダウンロード。4、アプリ内で参加コードを入力。チームの部、市内の企業、事業所、学校に勤務の方、3名以上のチームで参加。1、チーム代表者が電子申請システムから申し込み。2、参加コードが代表者にメールで届く。3、代表者がメンバーにコードを共有。4、各自アプリをダウンロードし、同じコードで入力。胎内市電子申請システム申し込み期間、10月15日水曜日まで。個人の部 QR コードあり、チームの部 QR コードあり。頑張った分だけもらえる豪華特典をプレゼント。参加者全員アプリポイント100ポイント申請、表彰抽選クオカード最大3000円分を申請、上位と抽選。健康管理アプリグッピーヘルスケア、アプリダウンロードは QR コードがあります。10月5日日曜日の胎内平ハイキングウォークでもグッピーヘルスケアのポイントがもらえます。問い合わせ、健康づくり課元気応援係、電話 44-8680、 メール genki@citynai.lg.jp。 町の話題。7月下旬、中条小学校新校舎が竣工しました。7月24日令和5年から建設していた中条小学校の校舎完成を記念して竣工式が行われました。中条小学校は明治6年に第85市学校として開校後、明治41年に現在の場所に中条尋常高等小学校として移転して以来、1世紀を超える長きにわたって中条地区の子どもたちと共に歩んできました。竣工式では来賓からの祝辞のほか、代表児童による喜びの言葉がありました。また8月2日には新校舎完成見学会が行われ、児童や家族、地元住民など多くの人が訪れ、新しくなった教室や新たに誕生した翼っ子ホールなどを見学していました。訪れていた児童からは、校舎がきれいになって嬉しい、新しい校舎で勉強するのが楽しみなどの声が聞かれました。7月27日笹口浜海岸清掃の実施。7月27日水地地区環境衛生改善対策協議会の皆さんと笹口浜役員の方、合わせて約70人で笹口浜海岸のゴミ拾いを行いました。テトラポットを越えて上がってきた大量のゴミを回収し、きれいな砂浜になりました。ありがとうございました。8月1日から2日福井県営総合体育館、胎内ライズ、 北信越中学校女子バレーボール大会出場。今年4月、部活動の地域移行に伴い、中条中、木の途中を中心に結成された胎内ライズが、発足からわずか4ヶ月で北信越大会に出場しました。惜しくも初戦敗退でしたが、キャプテンのコンさん、中条中3年は、全力で過ごした日々は幸せでした。仲間や支えてくださった皆様に感謝しています。今後も胎内ライズを応援してください、と話しました。8月下旬、胎内の夏祭り。8月31日、9月1日に黒川大祭。9月4日から6日に中条祭りが開催されました。天気に恵まれ、町は多くの人たちの熱気で大いににぎわいました。黒川大祭、前日30日の民謡流しには、11団体356人が参加し、沿道の見物客を楽しませました。中条祭り、前日3日の大民謡流しには、24団体1006人が踊りを披露。4日は211発の花火が打ち上げられ、夜空が色鮮やかに彩られました。5日には5組の出汁による煽り合いが行われ、期間中一番の盛り上がりを見せました。8月25日市役所、全国中学校体育大会3位、胎内 JSTC が市長を表敬訪問。部活動の地域移行・地域展開に伴い、昨年4月に発足した胎内 JSTC が全国中学校体育大会女子ソフトテニス団体において3位に入賞という快挙を成し遂げました。その報告のため、8月25日にコーチと選手等が市長へ表敬訪問に訪れ、選手とコーチから出場した大会についての報告を受けました。市長はその健闘を称えました。8月8日22日木の戸交流館桃崎浜集落開発センター、夏休み子どもワクワク広場を開催しました。木の戸小児童、木の戸中生徒の参加希望者を対象に、広域林保活動事業の一環として開催しました。夏休みの宿題や絵本の読み聞かせ、パナソニックから講師を招き、エネルギーの学習と LED ランタンを作りました。また、中条高校の生徒がボランティアとして参加し、子どもたち同士の和やかな交流が見られました。8月22日、市役所、紺綬褒章伝達式。一般財団法人新潟県健康財団様が創業40周年を記念し、当市の子ども・子育て支援のために多額のご寄付をされ、その功績が認められ、紺綬褒章を受章されました。紺綬褒章は、国の褒章制度の一つで、公益のために私財を寄付された方に授与されるもので、市長から入沢理事長様へ褒章が伝達されました。8月22日から24日胎内平胎内星祭り特設会場、第42回胎内星祭り2025胎内平特設会場にて、第42回胎内星祭り2025が開催されました。3日間で約2万5000人が来場し、星空コンサートなどの各種イベントや出店を楽しみました。天候にも恵まれ、澄んだ夜空の下、満天の星を見ることができました。来場者からは、イベントが盛りだくさんで楽しかった、雲一つない星空が見られてよかったとの声が聞かれました。 8月26日、市役所、あいおい日生同和損害保険株式会社と地方創生に関する包括連携。あいおい日生同和損害保険株式会社との間で、地方創生に関する包括連携協定の締結式を行いました。これは、相互に密接に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した共同による活動を推進し、地方創生の実現に資することを目的として締結したものです。締結式において、井端市長は、これから先の地域の安心安全を高める礎になることを期待すると述べました。8月28日、市役所、エネオスエクスプローラ中条の森づくり活動4協定締結式。マツクイムシ被害による村松浜海岸の森林の再生を図ることを目的として、エネオスエクスプローラ株式会社中条事業所、村松浜財産区管理会と森づくり活動の協定の締結を行いました。活動内容は、本年度から6年間で 1.3 ヘクタールの保安林内に低耕生黒松等の植栽を行う計画です。なお、植栽にあたり保安林内の整備が必要なことから、新潟地域振興局長に立ち会い人となっていただきました。8月29日、産業文化会館、第1回胎内市立中学校統合準備委員会開催。本年3月に策定した胎内市立中学校の統合に関する方針に基づき、およそ10年後の市内4中学校の統合に向けて具体的な協議を進める胎内市立中学校統合準備委員会の第1回目の会議が8月29日に開催され、教育委員会から統合中学校の統合方式や設置場所などについて諮問されました。会議の内容については随時ホームページ等でお知らせしていく予定です。9月7日、胎内スキー場周辺、第9回胎内高原マラソン大会。第9回胎内高原マラソンが行われ、4種目のコースに県内外から542人が参加しました。ランナーの皆さんは胎内高原マラソン名物激坂を味わいながら、アップダウンの激しいコースを軽快に駆け抜けていました。選手の皆さん、運営ボランティアの皆さん、お疲れ様でした。秋の行楽シーズンに奥胎内へお越しの皆様へ、ウェルカムトゥ奥胎内。新潟県内有数の紅葉の名所奥胎内。秘境と呼ばれる奥胎内は、万代朝日国立公園に指定されており、手つかずの豊かな大自然が最大の魅力です。例年10月下旬から11月中旬にかけて、胎内側に沿って進む道沿いのブナや山もみじ、板谷楓、水奈良などが美しく色づき見頃を迎えます。皆様のお越しをお待ちしております。写真は、胎内川の両岸の山々の紅葉が見頃を迎えた奥胎内の風景。写真終わり。写真提供、胎内写真コンテスト。交通規制について、奥胎内ヒュッテから先、万代朝日国立公園、奥胎内ヒュッテ駐車場に車を止め、徒歩で散策をお楽しみください。良好なブナの原生林が維持され、多くの野鳥が生息しています。貴重な奥胎内の自然を後世に残すよう、自然環境に配慮し、市で管理している道路の一般車両の通行を禁止しています。 毎年6月から9月末まで飯田連峰登山者用乗り合い自動車を運行しています。詳細は市ホームページをご覧ください。胎内スキー場から奥胎内ヒュッテ、胎内二の内県立自然公園、車窓等から紅葉の景色をお楽しみください。県道胎内二の内公園羽黒線で例年6月上旬頃から11月末頃まで利用できます。ただし12月上旬から5月末頃までは冬季間と閉鎖区間のため通行止めとなります。1時間雨量30ミリメートル、または連続雨量80ミリメートルを超えた場合は全面通行止めとなります。奥胎内の紅葉を安全に気持ちよく楽しんでいただくためご協力をお願いいたします。問い合わせ商工観光課観光振興係内線1253。第13回コメコフェスタ in 胎内2025、道の駅胎内樽ヶ橋河川公園内、10月12日日曜日、開始10時、終了15時30分。米粉の町胎内を代表するイベントを今年も開催。パン、麺、スイーツまで米粉の可能性を広げる絶品グルメが大集合。新しい美味しさに出会えるグルメの祭典をぜひお楽しみください。イベントプログラム変更となる場合があります。時間と内容、10時開会式とカウントダウン、10時20分出展者紹介丸一、10時45分胎内市長挨拶、11時出展者紹介丸二、11時30分各学校の発表会ステージ、13時よさこい中条和組演舞、14時皇帝市ステージライブ、14時45分ビンゴカード配布、15時大ビンゴ大会、15時30分閉会、総合司会湯浅美和。出展者一覧予定、小国製麺、工藤餅屋、黒田屋菓子舗、コーヒー社グレ、米粉パンと抹茶のお店稲、菅原電気工事と木の戸小学校、空クラブ、株式会社胎内、胎内検定実行委員会、胎内市障害学習課、胎内市商工会青年部、タイ料理サワン、中条グランドホテル、中条高校、淡島浦中学校と新潟食料農業大学、福寄せ、ポッカポカ、まさや菓子舗、未来ワークサポート坂町、森の田んぼ、ロイヤル胎内パークホテル、五十音順、各飲食店考案の胎内ゴールド焼きそば登場、ステージイベントも充実、大勢の方のご来場待ってるにゃん。写真3枚、1枚目胎内市観光大使長谷川玲奈、2枚目胎内ゴールド焼きそば、3枚目新潟発アイドルユニット皇帝氏、写真終わり。主催一般社団法人胎内市観光協会、胎内市公園、胎内市商工会青年部、胎内検定実行委員会。問い合わせ電話 0254-47-2723、 胎内市観光協会。高校大学魅力通信ナンバー18、市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、 新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。中条高校の魅力に迫る地域と育む学びと成長の舞台。小規模校サミットに参加してきました。7月25日から26日にかけて山形県立小国高等学校で開催された第8回全国高等学校小規模校サミットに本校生徒も参加してきました。全国13校が集まる中で各校の生徒が混ざったグループを作ってのワークショップを行ったり、参加校の学校紹介も行われました。参加した生徒たちからはグループ内で自分の考えを発表したり、他県の生徒たちと交流しながら楽しく活動することができ、帰りたくないという声も聞かれました。写真1枚、体育館での参加者の活動の様子。写真終わり。 1,2 年生がトークフォークダンス。6月10日地域の皆様をお招きし、フォークダンスのように相手を変えながら1対1で生徒と大人が対話をする活動を行いました。テーマは台南市の好きな場所やちょっと残念なところ、将来の夢や自分の会社学校の良いところなど。生徒たちは最初は緊張したけどフレンドリーに接してくれたので楽しく話すことができた、地域の魅力を知ることができたと喜んでいました。お越しいただいた皆様には感謝しかありません。ありがとうございました。写真1枚、広い体育館に参加者が3つの輪になり活動を行っている様子。写真終わり。問い合わせ、新潟県立中条高等学校、電話 43-2047。 台南市地域おこし協力隊、地域おこし協力隊だより39、小川祐樹隊員。地域おこし協力隊として着任してから間もなく2年が経とうとしております。1年目は全てが初めてで手探りの連続でしたが、2年目となり少しずつこの生活にも慣れてきました。今後も初心を忘れず気を引き締めて活動してまいります。この夏に参加させていただいたイベントを報告いたします。まず9月1日の黒川大祭にご縁をいただき参加しました。昨年初めて見た出汁や煽り合いにまさか自分も関わらせていただけるとは思っていませんでした。出汁を引きながら黒川地区を一日中巡り、参加しないとわからない体力的な辛さと楽しさを感じ、誘っていただいた頭取、受け入れていただいた皆様に感謝しかありません。いわゆる地元という地元がない自分にとっては、地元のつながりや古くからの仲間というのは憧れでもあったため、近くでそれを見ることができとても貴重な経験でした。黒川の皆様本当にありがとうございました。また9月3日には中条祭りの民謡流しに台南ディアーズとしてチアリーダー3名と参加いたしました。台南市のさまざまな団体が参加されていましたが、フラッグフットボールの授業で関わった小中学生、高校生たちや先生方、ディアーズを応援してくださる市民の皆様、企業の方々と一緒になり、これまでの活動を通してたくさんの方と知り合い、挨拶をさせていただける関係になっていることを改めて実感することができました。ディアーズ認知拡大という目標の一歩をこの民謡流しで感じることができましたので、これからの1年は次のステップとしてディアーズを応援したい、 アメフトを見たいと思ってくださる方が少しでも増えるようなアプローチができればと思っております。皆様引き続きよろしくお願いいたします。写真2枚。写真1、中条祭り、浴衣姿の3人のチアリーダーと小川祐希さんが笑顔で横一列に並んでいます。写真2、黒川大祭、出汁をバックにハッピー姿の大勢の集合写真。写真終わり。窓口で利用できるキャッシュレス決済が増えます。市役所の窓口において各種証明書発行時などの支払い手段に現金以外のクレジットカード、電子マネー、二次元コードでお支払いできるキャッシュレス決済の種類が増えます。支払いが便利になります。利用開始日10月1日水曜日、導入場所と対象の証明書等、窓口、市民生活課市民係、戸籍手数料、住民票手数料、印鑑証明手数料、自動車仮ナンバー手数料、住民基本台帳閲覧手数料、住民基本台帳証証明手数料、コピー代、税務課、市税閲覧手数料、市税証証明手数料、軽自動車標識弁償金、コピー代。利用可能な決済ブランド、クレジットカード、ビザ、マスターカード、JCB、アメックス、ダイナースクラブ、ディスカバー、銀聯、電子マネー、交通系 IC、楽天エディ、ID、ワン、ナナコ、クイックペイ、コード決済、ペイペイ、D 払い、メルペイ、au ペイ、楽天ペイ、J コインペイ、J コペイ、アリペイプラス、WeChat ペイ、銀聯 QR、楽天エディ、メルペイ、J コインペイについては、導入手続きが整いましたら、順次利用を開始します。注意事項。1、一度の決済で、キャッシュレス決済と現金を併用いただくことはできません。2、市役所の窓口や施設等での入金、チャージはできません。あらかじめ入金、チャージをしたカード等をご利用ください。3、クレジットカードによるカップ払いはできません。一括払いとなります。4、キャッシュレス決済の取り消しについては、決済した直後であれば対応できますが、お客様都合による取り消し返金は対応できません。5、お使いいただけるキャッシュレス決済の種類、または利用可能な場所、手続き等については、今後変更になる可能性があります。変更になる場合は随時お知らせします。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363。体内版公共ライドシェアの実証運行を始めます。体内版公共ライドシェアとは、タクシーの稼働台数の少ない夜間の時間帯に限り、予約に合わせてお迎えに行く送迎サービスです。タクシードライバーと同じく、普通第2種運転免許を持ったドライバーが運転しますので、安心してご利用いただけます。他の方との乗り合いではありません。運行エリア、車両進入が困難な場所、および奥体内地域を除く市内全域、発車場所または降車場所のいずれかが区域内であれば市外も対象とします。実証運行期間、10月1日水曜日から令和8年1月31日土曜日まで。 年末年始の運行日については各社に直接お問い合わせください。予約受付時間、金曜日土曜日20時から翌2時まで、その他20時から翌1時まで。運行時間については各社の定める運行時間内とします。運行車両、運転代行事業者が所有する普通自動車または軽自動車。運賃、表があります。距離、20時から22時、22時から翌2時、2割増しの順で読みます。 1.0km 以内700円、820円、1.0km 超 1.2km 以内800円、940円、 1.2km 超 1.5km 以内900円、1060円、 1.5km 超250m ごとに100円加算、 250m ごとに120円加算。表終わり。料金には迎車料金100円が含まれています。待機料金、5分ごとに300円。利用方法1、運行事業者へ電話、予約先電話番号、希望代行、電話 0254-44-7256、 愛運転代行、電話 0254-47-3818、ひよこ運転代行、電話 0254-43-0805、 ミッキー代行、電話 0808-7386668。 2. 伝える内容。1、ライドシェアを利用したい旨と、2、乗車したい時間、場所、人数を伝えます。3、待機。到着予定時刻をご案内しますので時間まで待ちます。4、乗車。お車が到着しましたら速やかに乗車します。お車の台数には限りがあります。多くの方がご利用できるよう、お車が到着しましたらお早めの乗車にご協力ください。5、支払い。現金のみ。目的地に到着しましたらドライバーに現金で料金を支払います。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363。80回目の原爆の日、中学生の広島平和記念式典体験記。8月6日、広島市は80回目の原爆の日を迎えました。広島平和記念公園で開催された広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式に、台南市から4人の中学生が参列しました。式典には被爆者や遺族、政務関係者、各国大使たちが参列し、原爆投下時刻午前8時15分に平和の鐘の音に合わせ1分間の黙祷を捧げて犠牲者の冥福を祈るとともに、核兵器廃絶と世界の平和を誓いました。参列した台南市の中学生が現地で感じた広島平和記念式典体験記を紹介します。知るだけではなく、中条中学校3年、横内春樹、1945年8月6日、午前8時15分、北緯34度、東経132度、この場所に落とされたたった一発の爆弾、原爆によって広島の日常は一瞬にして消滅しました。そして、80年にもわたる苦しみを多くの人々にもたらしました。太平洋戦争末期、アメリカ軍は広島、長崎に原子爆弾を落としました。私は今回の広島派遣を通して資料集やメディアで知る以上のことを実際に体験して知りたいと思い参加し、 原爆や戦争の悲惨さについて目で見て学んできました。特に広島平和記念資料館では原爆によってボロボロとなった衣服や焼け焦げた時計など、今の日本では全く想像のつかないものが多く展示され、当時の写真も展示されていました。その中でも特に私の印象に残ったのは黒い雨についての展示です。黒い雨とは、原爆が投下された際に周辺地域で降った強い放射性物質を含む黒く粘り気のある雨のことです。これを浴びた人々は放射線障害を引き起こし苦しみました。しかし当時の人々はこの危険性を知らず、また原爆の熱線で焼かれた人々は必死に水を欲し、その黒い雨を浴びたり飲んだりしました。その結果、内部被爆を起こし非常に苦しみました。本来ならば自然や人間に恵みを与える雨が土や水を汚染し、動植物にも大きな被害をもたらすという原爆の本当の恐ろしさを実感しました。そして終戦、原爆投下から80年となる今年、実際に戦争を体験し被爆した世代の人々が少なくなり、記憶の風化が進む中、私たちは資料やメディアを通して知るだけではなく、実際に自らの目で見て聞いて体験し、思いを巡らせることが大切だと思います。また世界各地で戦争や紛争、国家間での対立が激しくなる中、世界的な大戦の可能性は非常に高まってきています。例えば1000人の平和論者がいたとしても、一人の独裁者がいれば戦争は起こります。だからこそみんなが知るだけではなく、実際に感じ思いを巡らせることが大切なのだと思います。原爆の被害で言えるように、どんなに悲惨な戦争の記憶でもすぐに風化していきます。あの第二次世界大戦も、多くの国々が平和を目指していたのにもかかわらず、第一次世界大戦からわずか21年後に始まりました。今現在、世界大戦の発生を80年間防げていることは大変素晴らしいことだと思います。しかし本当に大切なことは、平和を築くことではなく維持することです。そのために一人一人が知るだけでなく、実際に感じることが大切です。私は今回の広島派遣を通して、それが平和のために本当に必要なことだと感じました。大変貴重な機会をいただきありがとうございました。平和への思いを未来に、木の戸中学校3年、斉藤楓。8月6日、私は広島で行われた平和記念式典に参加しました。授業でも原爆について学んできましたが、実際に式典に参加し資料館を見学したことで、教科書では知ることのできない多くのことを学びました。資料館には当時の人々が身につけていたボロボロの服や食べかけのままになったお弁当、そして8時15分で止まったままの時計が展示されていました。このようなものを目にして胸が締め付けられる思いがしました。特に被爆した人の体に赤い斑点が出ている写真や焼け焦げた弁当箱の展示は、これまで想像していた何倍も悲惨な現実を突きつけられました。さらに被爆者の方々の証言が書かれた展示を目にして、原爆の閃光と爆風、体を襲った苦しみ、そして大切な人を失った悲しみを知りました。その言葉には、生き抜いた人だからこそ伝えられる重みがあり、二度と同じ思いをさせてはいけないという強い願いが込められていました。展示と証言の両方を通して、平和の尊さと大切さを改めて心に刻みました。平和記念式典では、 原爆で亡くなった方々への祈りが捧げられ、多くの人が二度と戦争を起こしてはならないという思いを新たにしていました。黙祷の時間、会場全体が静まり返り、私も心の中で平和が続きますようにと強く願いました。今回の体験を通して、平和は決して当たり前のものではなく、多くの犠牲の上に成り立っていることを知りました。そしてこの思いを胸に、日常での平和の大切さを分かち合いたいです。いつか世界中の人々が安心して暮らせる未来につながることを信じています。原爆投下から80年、炊事中学校3年、八幡誠志郎。私は8月5日から6日にかけて、原爆被害当時の様子について詳しく学び、平和記念式典に参列するため、広島平和記念公園や資料館、原爆ドームに行きました。初めて骨組みとレンガだけの原爆ドームやその周辺を見たとき、本当に大勢の人々が亡くなったのだと肌で感じました。少し信じられない気持ちもありました。広島平和記念資料館に行くまで、私は核兵器による人体への被害など教科書やインターネット情報の知識しかありませんでした。資料館の遺品展示では、被爆者の方が当時着ていた衣服や使っていた道具、さらに被爆して火傷を負った人の写真、当時の広島市全体の様子、病院の様子を描いた絵などが展示されていました。地獄のように火の海になった広島市内を描いた絵は特に印象に残っており、原子爆弾の恐ろしさを深く知りました。そして80年前に、そこで私たちと同じように幸せに人々が暮らしていたということも印象に残っています。当時の広島市にいた人たちは戦争で苦しんではいましたが、私たちと同じように日常の生活がありました。8月6日を境に、その日常が一発の原子爆弾によって奪われ、幸せに生きようとした多くの人々が亡くなってしまったのです。生き残りながらも火傷や後遺症によって苦しんだ人もたくさんいました。遺品展示にあった被爆者が残した日記に、俺は絶対に死なない、俺が亡くなったら老いた父母を誰が養うのかと書かれていました。家族を支えようと頑張って生きようとしたにもかかわらず、本当に苦しんで亡くなられた方もいたのです。広島市だけでなく、長崎市でももう一つの原爆が投下されて今年で80年となります。今でも戦争や紛争が拡大しており、核兵器の使用が懸念されています。核兵器を使わせないためには、広島や長崎で実際に起きた事実を知り、次世代に伝えることが必要だと感じました。風化させてはいけない事実。黒川中学校3年、小野宗介。皆さんは広島に落ちた一つの原子爆弾によってもたらされた被害について知っていますか。1945年8月6日午前8時15分にその爆弾が広島の上空から落とされ、約14万人の人々が亡くなりました。この決して忘れてはならず、後世にも伝えていかなければならない事実について、私はそこまで関心があったわけではありませんでした。しかし今回の広島派遣をきっかけに、原爆が落とされた時のことを調べていくと、原爆によってもたらされた被害がどれほど悲惨なものであったのか知っていくうちに、当時に対する関心を持つようになりました。そして実際に現地に到着し、初めて平和記念資料館を見学していくと、水、水と言いながら亡くなってしまった子供についてのことであったり、ものすごい火傷を負ってしまった人々の写真や その様子を描いた絵などであったり、見ていてとても胸が苦しくなるものばかりでした。原爆がどれほど恐ろしいものであり、絶対に忘れてはいけない、風化させてはならないということを改めて学ぶことができました。8月6日に私たちは広島平和記念式典に参加してきました。この式典では広島市長、子ども代表、内閣総理大臣、広島県知事などさまざまな方々が原爆に対する向き合い方や核兵器の廃絶などを訴え演説していました。私がこの式典の中でとても心に残ったのは、人類の悲願である核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現という一文です。絶対に叶えていきたいし、叶えなければならないと思います。今も世界のどこかで起きている戦争、核兵器がたくさん使われてしまったら地球全体が終わってしまう可能性すらあると思います。このようなことが起こらないためにも、世界唯一の被爆国である日本に生きる一人として、私たち若い世代が平和を願い発信していかなければならないと強く認識しました。原爆が投下され、広島や長崎でたくさんの人が亡くなったという事実を直接体験として語れる人は年々少なくなってきています。そのため学びの機会はますます重要です。私自身も今回の広島派遣がなければ知り得なかったことがたくさんあります。核兵器の恐ろしさを語り継ぎ、世界平和のために私たちのような若い世代が率先して声を出し呼びかけていく、そんなことが今の世界には大切ではないのでしょうか。80年前の夏に起きたこの事実を風化させないことが私たちの使命です。写真4枚。写真1、原爆の子の像。写真2、右から八幡誠志郎さん、横内春樹さん、小野宗介さん、斉藤楓さん。写真3、原爆ドームをバックに式典に参列した4人の中学生が横一列に並んでいます。写真4、市内4中学校生徒の思いが込められた千羽鶴を奉納する式典に参列した4人の中学生。写真終わり。問い合わせ、学校教育課、学校教育係、内線2312。令和8年度保育園認定こども園の入園受付開始。保育園認定こども園に入園するには認定を受ける手続きが必要です。申し込み期間、10月1日水曜日から24日金曜日、土曜日曜祝日を除く。申し込み先、第一希望の保育園または認定こども園へ必要書類一式を提出してください。問い合わせ、各保育園認定こども園、子ども支援課、子ども支援係、内線1262。年度の途中から入園を希望される方についても同時に入園受付を行いますので申し込みください。出生前でも申し込みが可能です。ただし入園時点で各園の入園可能月齢が過ぎていることが条件となります。母子健康手帳、妊産婦医療費受給者証等の出産予定日がわかるものの写しが必要です。(1)認定手続きについて。保育園認定こども園の利用を希望される方は、教育・保育の必要性に応じた認定の手続きが必要です。認定については(2)入園基準をご確認の上手続きをお願いします。 なお、出生前に申し込みの児童については、出生後、子ども支援課の窓口にて追加の手続きが必要です。入園申し込み書、認定申請書は各保育園、認定子ども園、市役所子ども支援課子ども支援係、市役所2階1番窓口に用意しています。市ホームページからもダウンロードできます。市ホームページの QR コードがあります。申し込み書等配布期間、10月24日金曜日まで。認定区分と保育園認定こども園の利用可能時間。満3歳以上、1号認定、教育標準時間、認定こども園、午前9時から午後2時。2号認定、保育標準時間、保育園認定こども園、いずれも午前8時から午後7時。2号認定、保育短時間、保育園認定こども園、いずれも午前8時から午後4時。満3歳未満、3号認定、保育標準時間、保育園認定こども園、いずれも午前8時から午後7時。3号認定、保育短時間、保育園認定こども園、いずれも午前8時から午後4時。1号認定のお子さんは、保護者の就労状況にかかわらず、教育のみを希望される方です。保育標準時間とは、主に保護者がフルタイム勤務の場合に利用することを想定したものであり、利用可能時間は最長で11時間です。勤務時間については、就労などで月120時間以上の方が対象です。保育短時間とは、主に保護者がパートタイム勤務の場合に利用することを想定したものであり、利用可能時間は最長で8時間です。勤務時間については、就労などで月48時間以上の方が対象となり、育児休業中、給食活動中の場合も保育短時間の対象です。括弧2、入園基準。1号認定、保護者の就労状況にかかわらず、幼児教育のみを希望する場合、受け入れ施設は各認定こども園です。2号、3号認定。保護者が就業しているなどの理由で、日中に家庭で保育ができない環境、状態にある場合、受け入れ施設は各認定こども園、または保育園です。括弧3、利用者負担額、保育料、復職費について。利用者負担額、保育料、復職費は、お子さんの認定区分、保育の必要料、標準時間または短時間、および父母の所得に応じ、児童と同居している祖父母等を含む場合あり、の市町村民税額により決定します。なお、4月から8月までは、令和7年度の市町村民税額で算出し、9月から3月までは、令和8年度の市町村民税額で算出し決定します。利用者負担額、保育料、復職費については、条件により軽減となる場合があります。年齢区分が3歳児以上のお子さんの保育料は無料となります。ただし、復職費はかかります。括弧4、年齢別クラス。クラス、お子さんの生年月日の順で読みます。5歳児クラス、令和2年4月2日から令和3年4月1日まで。4歳児クラス、令和3年4月2日から令和4年4月1日まで。3歳児クラス、令和4年4月2日から令和5年4月1日まで。2歳児クラス、 令和5年4月2日から令和6年4月1日まで、1歳児クラス令和6年4月2日から令和7年4月1日まで、0歳児クラス令和7年4月2日以降、令和8年度保育園認定こども園入園受付一覧。保育園認定こども園名、所在地、電話番号、対象年齢、利用可能時間の順に読みます。公立保育園双葉保育園、新和町 2-57-43-5225、 6ヶ月時から午前7時30分から午後7時、追児保育園追児3246、4-1100、6ヶ月時から午前7時30分から午後7時、公私連携こども園中条健やかこども園、令和8年4月1日より民間法人運営予定。西城町 3-10 43-2444、 2ヶ月時から午前7時から午後7時、私立保育園真心保育園体内、加賀新251 20-8585、 2ヶ月時から午前7時から午後7時、真心保育園日の出大川町 15-59 43-2509、 2ヶ月時から午前7時から午後7時、私立こども園さわらび保育園星宮町 1-63 43-5584、 6ヶ月時から午前7時30分から午後7時、さわらび乳児園3歳児未満表町 6-17-16 43-7708、 6ヶ月時から午前7時30分から午後7時、精神こども園西栄町 9-46 43-3650、 6ヶ月時から午前7時30分から午後7時、日だまりこども園 12-91-5 46-3131、 2ヶ月時から午前7時から午後7時、木菅こども園黒川1124 47-2665、 2ヶ月時から午前7時から午後7時。なお、日だまりこども園木菅こども園の3歳児以上は異年齢児保育を実施しています。詳しくは直接園へお問い合わせください。異年齢児保育とは、3歳児から5歳児までの児童でクラス編成した縦割り保育。利用可能時間について、午前8時までは朝の延長保育となります。短時間認定の場合、午後4時以降利用する際は延長保育となります。3歳児未満の延長保育は園ごとで異なりますので、各園へお問い合わせください。健康づくり課からのお知らせ。元気生きがいふれあい保健福祉施設ホットホット中条、申請問い合わせ健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。 10月は骨髄バンク推進月間です。骨髄バンクとは、白血病をはじめとする血液疾患に有効な骨髄移植や末梢血幹細胞移植などの治療が必要な患者さんと、それを提供するドナーをつなぐ公的事業です。移植を待つ患者さんは毎年約2000人いますが、 実際に移植を受けることができている方はその半数程度にとどまっているのが現状です。移植を希望するすべての患者さんがチャンスを得るためにドナー登録へのご協力をお願いします。ドナー登録は2ミリリットルの採血で完了します。また市では骨髄移植ドナー支援事業助成金制度を設けています。この制度は市内に住所を有する骨髄移植ドナーに対し助成金を交付するものです。ドナー登録できる方、骨髄末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方、18歳以上、54歳以下で健康状態が良好な方、体重が男性45キログラム、女性40キログラム以上の方、最寄りの登録窓口、柴田保健所、電話 26-9651、献血ルーム、バンダイゆとり路、電話 025-240-5500、新潟市中央区バンダイ 1-4-33、損保ジャパン新潟セントラルビル2階、献血並行ドナー登録会でも受付しています。ドナー登録後、骨髄提供を行った方の体験談、QR コードがあります。胎内市の助成制度、骨髄などの提供のための通院及び入院に要した日数について、1日につき2万円の助成金を交付します。詳しくは次の問い合わせ先までご連絡ください。問い合わせ、ドナー登録に関すること、公益財団法人日本骨髄バンク、電話03-5280-1789、資料請求問い合わせ専用、骨髄バンクホームページの QR コードがあります。胎内市助成金制度に関すること、健康づくり課庶務係、ホットホット中城内、電話 44-8680、 心の健康相談会、相談無料、秘密厳守、時11月10日月曜日14時から16時、要予約定員3組、予約枠1組あたり30分程度、1-14時から、2-14時40分から、3-15時20分から、ところホットホット中城、対象市民及び市内に勤務されている方、原則として精神科での治療を受けていない方、ご本人でなくてもご家族からの相談も可能。相談内容、心の健康について精神科医師が相談に乗ります。眠れない、お酒の量が増えた、気分が落ち込む、物忘れが気になる、家族でどう対応したらよいか困っているなど、予約期間10月28日火曜日まで、予約問い合わせ健康づくり課ホットホット中城、電話 44-8680 または QR コードあります。子どもも大人もハッピーになれるコツ、ペアレントプログラムに参加してみませんか。参加者募集。ペアレントプログラムでは、お子さんの行動を客観的に見ていくことで、今まで見えてこなかった褒めポイントが見つかり、子育てを少しでも前向きに行えるよう見方を変えていくコツをお伝えします。いつもの子育てに少しだけコツをプラスすると子育てが楽しくなるかも。同じような悩みを持つ保護者の皆さんと一緒にちょっとハッピーになれる子育てのコツを学びませんか。日にち、1-10月25日土曜日、2-11月8日土曜日、 丸3、11月22日土曜日、丸4、12月6日土曜日、丸5、12月20日土曜日、丸6、令和8年3月7日土曜日。時間、午後1時30分から3時30分、各回共通、講師、カレイドスクエアパーク体内職員、会場、ホットホット中城、対象、おおむね小学校1年から4年生のお子さんをお持ちの保護者、就学前のお子さんをお持ちの保護者の方で、ペアレントプログラムに関心のある方はご相談ください。定員8名、参加費無料、申し込み、健康づくり課窓口、および市役所等に設置している申し込み書、もしくは市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、胎内市子ども家庭センターに提出してください。申し込み期限、10月15日水曜日、定員になり次第締め切ります。託児、ご自宅でお子さんを見ることができない場合は、小学3年生までのお子さんの託児をお受けできますので、申し込みの際にご相談ください。問い合わせ、胎内市子ども家庭センター健康づくり課子育て応援係、電話 44-8680。 10月のホットホット料理、時10月17日金曜日午前10時から午後1時、ところホットホット中城、参加費500円、定員10人、定員を超えた場合は初めての方優先。申し込み受付期間、10月1日水曜日から14日火曜日。申し込み、ホットホット中城、電話 44-8680。 持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物、献立、美味しく食べてフレイル予防、よだれ鶏、大根ナムル、落とし卵のスープ煮。10月からの定期予防接種、インフルエンザ、新型コロナ。インフルエンザや新型コロナの予防接種は、主に個人の予防目的のために行うものです。自分の意思で接種を希望し、予防接種の効果や副反応について理解した上で接種の同意が必要となります。これらの感染症により重症化する割合は65歳以上から高くなることから、市では重症化しやすい年代の方を対象に10月から定期予防接種を行います。接種を希望する方は接種受託医療機関に置かれている説明書をよく読んで、必要性や副反応について理解し接種するようにしましょう。接種券等は送付しませんので、医療機関へ直接予約をお取りください。対象者、1、接種日時点で65歳以上の方、2、60から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害を有する方、身体障害者手帳1級相当、および人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方、2の方で接種を希望する方は、身体障害者手帳、または主治医の証明書をご用意ください。接種医療機関で確認します。費用、自己負担、インフルエンザ1650円、新型コロナ8000円、国の補助がなくなり市の補助のみになりました。接種期限、令和8年3月31日火曜日。市内の定期予防接種受託医療機関要予約。 医療機関名、電話番号、所在地の順に読みます。1、中条中央病院 44-8800 西本町 12-1 2、黒川病院 47-2422 下館 1522 3、小野耳鼻科医院 44-3387 大川町 15-10 4、坂上委員 43-2052 本町 3-29 5、鈴木委員 46-2430 平木田 1506 6、相馬委員 45-2027 追地 1855 7、丹後委員 43-7100赤根町 26-25 8、血の泌尿器科内科医院 43-6334 東本町 22-10-3 9、時田委員 46-2216 木野都 1177 10、中条駅前準耳鼻科39-1155 表町 6-17-8 11、橋本委員 43-2338 東本町 21-56 12、花野委員 45-2008 追地 1851 13、平野整形外科委員39-1010 大川町 15-11 14、渡辺委員 43-5955 新栄町 2-37 9、時田委員 10、中条駅前準耳鼻科13、平野整形外科院はインフルエンザのみ。高齢者以外の任意接種やワクチンの種類、市外の医療機関での接種等については、直接医療機関へお問い合わせください。インフルエンザ、新型コロナ、予防接種の助成について。種類、対象者、接種場所、申請手続きの順に読みます。インフルエンザ、中学生以下の方、助成額、接種1回につき1000円、軽微生ワクチンも対象となります。市内の医療機関、申請手続き不要、助成額を差し引いた金額で接種できます。市外の医療機関、申請手続き必要、接種費用全額を医療機関で支払い、後日助成金の請求をしてください。妊婦の方、助成額2000円。市内・市外の医療機関、申請手続き必要、接種費用全額を医療機関で支払い、後日助成金の請求をしてください。65歳以上の方、60歳から64歳で心臓・腎臓・呼吸器等に障害を有する方で、身体障害者手帳1級相当の方、市内・市外の医療機関、申請手続き不要、定期予防接種、自己負担1650円を医療機関でお支払いください。新型コロナ、65歳以上の方、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器等に障害を有する方で、身体障害者手帳1級相当の方、市内・市外の医療機関、申請手続き不要、定期予防接種、自己負担8000円を医療機関でお支払いください。県外の医療機関で接種を希望される方は、召喚払いの申請ができます。期限がありますので、お早めにお問い合わせください。申請先、健康づくり課ホットホット中条。 要書類、領収書、原本、印鑑、申請者本人記入の場合は不要。通帳等の写し、接種証明書、母子手帳または予防接種済み証、妊婦の方は母子手帳を必ずお持ちください。申請期限、令和8年4月6日月曜日。慢性腎臓病 CKD を予防するために、8月1日に講演会を行い、医師から次のようなお話をしていただきました。講師、細島道博医師、新潟大学大学院医師学総合研究科。慢性腎臓病 CKD とは、加齢や肥満、糖尿病、高血圧、喫煙などさまざまな要因によって腎臓の働きが悪くなる生活習慣病。腎臓の働きが 10% 以下になると人工透析を始める目安。慢性腎臓病 CKD の発症を予防するには、アルカリ性食品の野菜と果物を摂りましょう。1日の目標量は、野菜だと 350g、 果物だと 200g。 野菜 350g の目安、両手1杯の緑黄色野菜、両手2杯の単色野菜。果物 200g の目安、人差し指と親指の輪の中に入る程度。腎臓の働きが悪くなっている場合は、野菜や果物を控えることもあります。かかりつけ医にご相談を。ポイント、一度壊れた腎臓の組織は元には戻りません。そのため、腎臓の働きが落ちてきた場合、現状を維持していくことが大切です。
町の連絡帳。今後の注目は、二十歳の集いに参加した二人が目印。南波素直さん、伊藤里穂さんの写真。相談。弁護士による消費生活移動相談室。インターネットに関する詐欺や通販のトラブル、SNS の広告や勧誘に関するトラブル、契約解除に伴うトラブル、強引な契約、借金、ローンなどでお困りの方は、一人で悩まず相談してみませんか。秘密は厳守されますので、安心してお気軽にご相談ください。時、10月25日土曜午前9時から正午。ところ、市役所1階市民相談室。無料。定員3人。一人当たりの相談時間は1時間以内です。持ち物、契約書や領収書などの関係書類を持参してください。申し込み問い合わせ、商工観光課、商工振興係、内線1256。募集、新発田市、胎内市、聖籠町、定住自立県男女共同参画推進事業、講演会。農業や地域の活性化において、女性の活躍は重要な要素の一つです。この機会に、さまざまな場面で自分らしき、らしく活躍するヒントを一緒に見つけませんか。時、11月14日金曜、午後2時から3時50分。会場、午後1時30分。ところ、産業文化会館会議室。対象はどなたでも。テーマ、女性の声を地域へ。農業分野から考える女性活躍。講師、青山弘子さん。新潟食糧農業大学教授、胎内市男女共同参画推進委員兼アドバイザー。無料です。先着60人。申し込み、胎内市電子申請システム、または電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、総務課人権啓発係、内線1316。 パブリックコメント意見公募制度、胎内市障害学習施設整備基本計画案についてご意見をお寄せください。本年4月から6月にかけて胎内市障害学習施設整備基本計画案のパブリックコメント意見募集を実施した結果を踏まえて必要な範囲での内容の修正を行いました。市民の皆さんから改めてこの計画案についてのご意見やご提言をお聞かせいただきたいと思います。具体的な内容は市ホームページでご確認いただけますので、ぜひご覧ください。閲覧募集期間10月1日水曜日から31日金曜。閲覧方法、障害学習課社会教育係窓口および以下の施設窓口で閲覧ができます。閲覧場所、胎内市役所本庁舎1階中央カウンター、同黒川庁舎障害学習課社会教育係中央公民館日の戸地区交流施設かっこ日の戸交流館、追事農村環境改善センター黒川地区公民館、胎内市図書館。なお市ホームページからも閲覧いただけます。ご意見の提出方法、電子申請システム、持参、メール、郵送、当日消印有効のいずれかの方法で提出してください。提出様式は障害学習課社会教育係窓口および上記施設窓口で配布するほか、市ホームページからもダウンロードいただけます。電子申請システムは市ホームページからご利用いただけます。ご意見の活用方法、ご提出いただいたご意見の内容を検討しながら計画の策定に生かしていきます。結果は市ホームページおよび上記閲覧場所にて公表します。個別回答は行いません。提出先、問い合わせ先、胎内市教育委員会障害学習課社会教育係内線2214、郵便番号 959-2807、 胎内市黒川1410番地黒川庁舎1階、ファックス 47-2117、 メールアドレス comunity@city.tainai.lg.jp。 みんなで胎内ディアーズを応援しよう。胎内ディアーズホームゲームに無料でご招待します。 X1 エリア秋季公式戦第4節、胎内ディアーズ対ブルーサンダース時、10月18日土曜13時試合開始、12時スタンド席会場予定、ところ胎内市総合グランド陸上競技場。対象定員は市内在住および在勤の方先着1000人、大学以下、大学生以下の方、市内外を問いません。人数制限なし。事前申し込みは必要ありませんが、当日は市内在住および在勤を証明できるものをご持参ください。また、大学生以下については年齢確認をさせていただく場合があります。その他入場方法などの詳細は市ホームページまたは市報10月15日号をご覧ください。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係内線2321、総合政策課企画政策係内線1362、胎内ディアーズ事務局小川、電話 080-4720-0785。 胎内ディアーズ応援バスツアーに無料でご招待します。胎内ディアーズの試合を現地で応援しませんか。 X1 エリア秋季 公式戦第5節タイナイディアーズ対警視庁イーグルス時11月3日月曜祝日13時15分試合開始ところアミノバイタルフィールド東京都調布市対象市内在住の方定員先着40人料金は無料バス往復費試合チケット料金旅行障害保険を含む旅程胎内市役所5時出発日東道北陸道関越道圏央道アミノバイタルフィールド試合観戦12時から15時30分予定日東道北陸道関越道圏央道胎内市役所22時到着道路状況等により予定時間が変更となる場合があります申し込み方法期限など10月20日月曜日までに新潟令和観光バス電話287678へお申し込みください問い合わせ総合政策課企画政策係内線1362奥胎内ダム見学とロイヤルランチツアー in 大田普段は一般開放されていない奥胎内ダムの内部を特別に見学できるツアーです道中は胎内市観光ボランティアガイドの方のお話を聞きながら紅葉で彩られた奥胎内の大自然を満喫しダム見学後はロイヤル胎内パークホテルのセレクトランチをご堪能いただきますぜひご参加ください時10月29日水曜11月6日木曜受付午前8時30分から9時集合場所ロイヤル胎内パークホテル玄関前コースは奥胎内ガイド奥胎内ダムロイヤル胎内パークホテルで昼食所要時間おおむね4時間マイクロバスで移動します料金3,000円昼食代ガイド料込み中学生未満の方は2500円で昼食をお子様ランチに変更可能です昼食内容はスープメイン肉魚パスタから1つライスかパンのどちらか一つ、サラダバー、プチデザート、コーヒー。各階40人の定員。持ち物、歩きやすい靴、雨具等。その他、降雨等により県道が通行規制となった場合、イベントを中止します。申し込み、10月15日水曜日までに、胎内市電子申請システムよりお申し込みください。定員以上の申し込みがあった場合は、抽選し、10月17日金曜までに抽選結果をお知らせします。電子申請が難しい場合、電話でも受付しますが、電話の場合、当選者のみに連絡しますので、あらかじめご了承ください。先着順ではありません。問い合わせ申し込み、商工観光課観光振興係内線1253胎内手仕事部ものづくりを通して交流を育むことを目的に藁の土台に麻紐を編み込んだコースターを作ります時10月19日日曜午後1時から4時ところ黒川郷土文化伝習館下赤谷387番地15対象どなたでも小学生未満は保護者同伴講師エイノ久美子地域おこし協力隊山崎孝之黒川郷土文化伝承館料金500円定員5人定員になり次第締め切り申し込み電話にてお申し込みください申し込み期間10月1日水曜から10日金曜申し込み問い合わせ 黒川郷土文化伝習館、電話 47-3000、 ニコラク体内手仕事部、人と人とのつながりを大切にしながら楽しく作品作りを行うニコラク体内手仕事部。今回は米袋のデザインを生かしたエコバッグを作ります。参加者同士おしゃべりしながらものづくりを楽しみませんか。時、10月22日水曜午前9時30分から11時30分。ところ、ニコラク体内、栗木の神殿26番1号。対象はどなたでも。講師、永野久美子、地域おこし協力隊、料金100円、定員15人。応募者多数の場合は抽選となり、当選者にのみ10月14日火曜頃にお電話で結果をお知らせします。申し込みは電話にてお申し込みください。申し込み期間10月1日水曜から10日金曜。申し込み問い合わせ、総合制作課行革共同係、内線1357、紅葉の串形山脈登山。登山に最適な秋の気候の中で紅葉のとばりをゆったり味わいながら串形山脈を登山します。地元山岳会同行のもと、マイペースで登山をお楽しみいただけます。時、11月1日土曜午前8時集合。集合場所、胎内市役所。登山コース、白鳥公園、白鳥山、とっさか山、板入りの峰。昼食の予定、ゆずり葉の峰、羽黒駐車場。登山時間おおむね6時間、休憩含む。ガイド、胎内 MPG マウンテンパワークラブ。料金1000円、ガイド料保険料込み。定員30人、最小最高人数10人。持ち物、登山靴、雨具、帽子、手袋、飲み物、昼食など。他、登山に適した服装でご参加ください。小雨欠航、好天により中止の際は事前にご連絡します。申し込み10月22日水曜までに、胎内市電子申請システムまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1252。認知症介護教室のご案内。認知症看護介護に関するお話とお悩み相談会を開催します。興味関心のある方はぜひご参加ください。時、10月8日水曜午前10時30分から1時間程度。ところ、黒川病院。対象、認知症のご本人やご家族、認知症について学びたい方。講師、認知症看護認定看護師。無料。定員は10人程度。申し込み、10月7日火曜までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ、黒川病院認知症疾患医療センター、電話 47-2640。 胎内市会計年度任用職員募集。職種、一般事務員。募集人数1人。勤務地、税務課市民税係。職務内容、書類整理、データ入力、申告受付業務、電話対応など。資格要件など、パソコン入力、時給1155円。勤務形態、午前8時30分から午後4時30分、月曜から金曜の週5日勤務。任用予定期間、12月1日月曜から令和8年3月31日火曜。加入保険、雇用保険、健康保険、厚生年金、公務災害保障。申し込み期限、10月31日金曜必着。 申し込み方法、総務課人事係窓口、総合案内所または市ホームページで胎内市会計年度任用職員登録申し込み書を入手し、履歴書、市販課と一緒に記入したものを総務課人事係に提出してください。郵送課、すでに申し込み書を提出されている方で改めて希望する場合は電話でご連絡ください。申し込み方法について、総務課人事係内線1325、職務内容について税務課市民税係内線1121、フードバンク支援お米募集のお願い、 JA 北新潟ではフードバンクへの活動支援としてお米の募集を行います。皆様のご協力をお願いいたします。時10月21日火曜から23日木曜午前9時から正午3日間、ところ JA 北新潟胎内営農センター、各地区 JA グリーンセンター、対象お米、玄米精米を問わず令和5年3米6年産7年産に限る、年産を期待してお持ちください。集まったお米はフードバンク胎内希望の光様に寄付させていただく予定です。問い合わせ JA 北新潟企画総務部組織広報課佐藤、電話 26-2600、 ファックス 22-4979、 国際理解セミナーインドネシアの食と健康 in 胎内市、多様性の国インドネシア、健康食文化の魅力に迫ります。時11月1日土曜午後2時から3時30分、ところ新潟食料農業大学胎内キャンパス J 棟201、平根台2416、対象どなたでも参加可能、講師中井豊、新潟食料農業大学学長、インドネシア出身留学生、無料です。無料駐車場あり、定員対面では100人、オンライン500人、申し込み QR コードからお申し込みください。申し込み期限10月27日月曜午後5時まで。問い合わせ新潟食料農業大学学生課、電話 28-9855、 メールアドレス jakusei@nafu.ac.jp。令和7年度胎内バドミントン大会、時11月24日月曜休日、会場午前7時45分から、ところプレスポ胎内、対象胎内市、柴田市、聖郎町、村上市、関川村在住の方、または通勤通学されている方。内容、種別項目ダブルス中学生以上、ダブルス A クラス、ダブルス B クラス、ダブルス C クラス、ダブルス D クラス、経験1年未満。試合方法、トーナメント戦とし、3位決定戦は行わない。試合数によってはリーグ戦あり、詳しくはお問い合わせください。料金3000円、1組につき。大会当日にお支払いください。申し込み11月3日月曜必着、開催要項が必要な方はプレスポ胎内までお越しください。申し込み問い合わせプレスポ胎内、電話 43-0003、 ファックス 43-0004、 メールアドレス tainaibad5050@jmail.com、 バドミントン連盟アドレス。市役所一般封筒の広告を募集します。市では主に市民の皆様への文書送付に使用する一般封筒の裏面に広告を掲載する事業主を募集しています。広告掲載媒体、胎内市事務用一般封筒、長型3号の裏面、胎内市事務用一般封筒、角型2号の裏面。作成枚数は長型4万枚、角型3万枚。広告掲載枠の規格、長型は大きさ縦5センチ×横10センチ、印刷色青色1色、角型は大きさ縦 7.5 センチ横20センチ、印刷色青色1色。いずれも掲載枠数が定数に満たない場合は規格を変更する場合があります。募集広告掲載枠数3枠、いずれも3枠です。縦に配置。広告掲載期間、長型令和8年6月からおおむね1年間、角型令和8年1月からおおむね1年間。両方とも封筒の使用状況により掲載期間が前後する場合があります。広告掲載料、いずれも1枠につき3万円、消費税額及び地方消費税額を含む。広告掲載基準、いずれも市ホームページの胎内市広告掲載に関する規則、胎内市広告掲載基準及び胎内市事務用一般封筒広告掲載募集要項をご覧ください。募集期間、いずれも10月1日水曜日から10月15日水曜まで。郵送の場合は募集期間の最終日必着。掲載者の決定方法、第一順位、市内に本店、支店または営業所を置く事業者または個人事業者、第二順位、第一順位以外のもの。同一順位の方が募集掲載枠数を超えるときは当該順位の申し込みの先着順とします。問い合わせ先、財政課財政係、内線1343、結婚50周年を迎えるご夫婦へ、金婚式を老人クラブ連合会と合同で開催します。対象のご夫婦で出席を希望される方はお申し込みください。詳細は申し込み後に送付する案内状をご覧ください。時11月21日金曜、ところロイヤル胎内パークホテル、対象昭和50年4月1日から昭和51年3月31日の間に結婚した市内在住のご夫婦、その他気軽な服装でお越しいただいても構いません。ご夫婦で記念写真の撮影を行います。参加料は無料。申し込み10月15日水曜までに電話または窓口でお申し込みください。申し込み問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1133。紅葉に染まる獅子の倉の森散策ツアー、胎内市の奥胎内に位置する獅子の倉の森を散策し、樹齢推定300年以上の日本最大級のブナ巨樹を見学するツアーです。紅葉に染まった巨大ブナのあふれ出る生命力を間近で感じてみませんか？ロイヤル胎内パークホテルのレストランやカフェなどで使用できるチケット付きです。ぜひご参加ください。時10月25日土曜、受付 午前8時30分から9時、集合場所ロイヤルタイ内パークホテル玄関前、所要時間おおむね1時間30分、マイクロバスで移動します。料金大人1000円、小学生以下500円、ガイド料ホテル利用チケット付き、定員20人、最小随行人数10人、持ち物長靴必須、雨具タオル帽子手袋飲み物虫よけなど、その他散策に適した服装でご参加ください。アブや蜂を避けるため、服装やタオルなどは白系の色をおすすめします。肌の露出は控えてください。移動はマイクロバスですが、計1時間程度徒歩で散策します。申し込み10月20日月曜までに体内市電子申請システムまたは電話にてお申し込みください。申し込み問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253、婚活支援、新発田市、胎内市、聖籠町、定住自立圏ライフデザイン、結婚支援事業、チルコン恋のスパイスカレー作り、昨年大好評のチル、まったりくつろぐ、をテーマにした縁結びイベントチルコンアットマークリップルが今年は本格スパイスカレー作りとして開催。フラワーショップオリオリフラワーさんによる会場装飾でリップルがおしゃれ空間に変身します。調理は基本的に混ぜるだけ。講師柴田のカレーの伝道師上田幹久さんが優しくレクチャーするので、お料理に自信のない方も安心です。体内のマコモダケやベースクラフトクラフターさんのアチャールカレーの付け合わせなども登場予定です。時11月9日日曜14時から18時30分、受付開始13時30分、ところ長池農産物直売所リップル、追事2860、定員おおむね25歳から38歳の独身男女各20人、料金男性3000円、女性2500円、申し込み10月31日金曜まで。申し込み問い合わせ、株式会社トワイリンクスムルーブ事務局定住自立圏事務受託者、電話または同社ホームページから事前申し込み、電話025-290-7606。胎内始発、胎内記憶が未来を変える、池川明講演会、たくさんの方々へ伝えたい家族の幸せ、妊娠出産子育て。胎内市を胎内記憶の町として、胎内市が幸せな子どもや家族であふれる地域になってほしい。時10月10日金曜午後1時から4時、会場午後0時30分から、ところ星の宮音楽ホール中条3422-3、対象どなたでも、講師池川明先生、産婦人科医医学博士、料金3000円、当日現金払い、定員100人、持ち物土足現金のため靴を入れるビニール袋、申し込み QR コードからお申し込みください。問い合わせ、体内記憶が未来を変える実行委員会代表福井、アドレス hufujing782@jmail.com、 奥山の庄郷土研究会研修視察。奥山の庄郷土研究会では阿賀野市の 今と昔を学ぶことを目的に研修視察を計画しました。多数の参加をお待ちしています。時10月24日金曜午前10時から午後3時30分ごろ、集合午前10時までに市役所駐車場に集合してください。ところ安田ヨーグルト工場見学、道の駅阿賀野、昼食、水原大館所、バスで各地を回ります。1000円、資料、お茶代、入館料を含みます。当日集合時に集金します。定員先着25人、マイクロバス1台で。申し込み9月22日月曜から10月16日木曜まで。申し込み問い合わせ中央公民館、電話 43-2001、 ボーイスカウト中条第一団体験参加者募集、体験参加者を募集します。見学もできます。時10月19日日曜午前9時から正午、集合場所午前9時までに市役所駐車場に集合してください。対象年長から小学3年生、保護者同伴、兄弟の同伴も歓迎します。住吉町にある芋畑で芋掘り、その後飯泉にあるダンキャンプ場で焼き芋をします。料金は無料。持ち物、飲み物、その他天候に応じた服装でご参加ください。申し込み活動日の1週間前まで。体験入隊活動日年3回以外でも毎月2回以上は活動しています。見学や体験を希望する方はご連絡ください。ダンホームページは Facebook でご覧ください。申し込み問い合わせボーイスカウト中条第一弾杉山、電話 43-4879。 会社の未来を守る事業承継セミナー、円滑な事業承継には早めの準備が不可欠です。事業承継の選択肢や進め方など専門家が分かりやすく解説します。ぜひご参加ください。時11月18日火�曜午後2時から4時、ところ胎内市商工会研修室、講師新潟県よろずコーディネーター、料金は無料。申し込み11月11日火曜まで。申し込み問い合わせ胎内市商工会、電話 43-3624。 総合計画等審議会委員の募集、総合的かつ計画的な町づくりを推進していくための指針である第2次胎内市総合計画が令和8年度で終了となることから、令和9年度からの第3次総合計画を策定審議する委員を募集します。なお合わせて第3次総合計画と一体的に策定する第3期地方版総合戦略についても審議していただきます。対象応募資格、応募日現在で次のいずれにも該当する方、1、胎内市に住所を有する方、市内に通勤もしくは通学する方、市出身の方または市にゆかりのある方、2、18歳以上の方、3、国もしくは地方公共団体の議員でない方、市の常勤の職員でない方、または市の公職についていない方、任期移植の日から2年間、定員募集人数は若干名、選考結果は応募者全員に通知します。応募者の個人情報は選考以外の目的には使用しません。また提出された書類は返却いたしません。委員になられた方には会議開催ごとに報酬を支払います。応募方法、任意用紙に郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、勤務先、 電話番号、応募理由400字以内、市外在住の方は台南市との関わりを記載し、郵便、ファックス、メールまたは直接お持ちください。応募締め切り10月24日金曜必着。申し込み問い合わせ総合制作課企画制作係、内線1363、ファックス 43-2868、 メールアドレス kikaku@city.tainai.lg.jp。 講習防火管理新規講習会の開催。防火管理者として必要な資格を取得するための講習会を開催します。時11月6日木曜、7日金曜、2日間受講、両日とも午前9時50分から午後5時30分、ところ柴田市障害学習センター、柴田市中央町 5-8-47、 対象台南市、柴田市、聖籠町に在住または勤務している方を優先。料金4400円、受講費用は1日目の受付時にお支払いください。定員100人、定員に達し次第締め切り。申し込み受講申請書に必要事項を記入の上、柴田消防本部に持参。平日午前9時から午後5時15分、または郵送で申請してください。受講申請書は柴田消防本部及び柴田消防署、台南消防署に準備しています。柴田消防本部のホームページからもダウンロードできます。申し込み期間10月15日水曜から24日金曜まで。問い合わせ柴田地域公益事務組合消防本部予防課、郵便番号 957-0063、 柴田市新栄町 1-8-31、 電話 22-8096、 柴田消防署電話 22-3701、 台南消防署電話 43-3311。 催し台南市植樹祭を開催します。柴田地域緑化推進協議会では自然の美しさ、緑の大切さを県民に呼びかけることを目的に、新潟緑の100年物語県民運動を推し進めています。本年は台南市で植樹祭を開催します。ぜひご参加ください。時10月12日日曜午前10時から、受付午前9時30分、記念公演、ところ木の戸地区交流施設木の戸交流館、内容演題緑100年の意義を改めて考えよう、講師平山郁夫氏、新潟緑の100年物語緑化推進委員会理事長。植樹活動、植樹地おっぽうじ境内地、樹種山桜の苗木20本、木の戸桜の苗木3本。問い合わせ柴田地域緑化推進協議会事務局、電話 090-5810-8115、 または農林水産課農林整備係、内線1274。みんな集まれ親子ふれあいハロウィンコンサート、10月15日水曜午前9時から11時30分、ところプレスポ台内アリーナ、対象市内在住の未就園児とその保護者、午前10時から11時広い体育館で遊びましょう。午前11時から11時30分ミニコンサート、お父さんの参加も大歓迎です。無料。ねんねの赤ちゃんはバスタオルをお持ちください。事前の申し込みは不要です。 当日直接会場にお越しください。当日やむを得ない事情で開催を中止する場合は、子育て情報アプリでお知らせします。問い合わせ、子ども支援課、子ども支援係、内線1262。第19回胎内市美術展覧会。展覧会には市民の皆様からはもちろん、市外からも多くの作品が出品されます。また平祭のジュニア美術展覧会では、市内の小中学生、園児たちの作品が展示され、同時に胎内検定実行委員会による私の好きな胎内の展示も行います。山も色づき、まさに芸術の秋を感じることができるこの良い季節にぜひご鑑賞ください。開催期間は10月25日土曜日から28日火曜、午前9時から午後5時、最終日は午後4時まで。ところ、プレスポ胎内、入場は無料。作品審査会、10月21日火曜午後2時から、参加者は受付にて住所、氏名、電話番号の記入をお願いします。表彰式、10月25日土曜午前9時30分から。作品公表会、10月26日日曜。洋画版画部門、田辺陽子氏、午前10時から11時。写真部門、渡部義則氏、午前11時から正午。問い合わせ、築地農村環境改善センター、電話 45-3101。 胎内市美術館秋の企画展、10月11日土曜日から12月25日木曜まで。10周年特別展、大正時代の日本を代表する彫刻家松沢清氏と山崎進展。展示室 A、 市の芸術文化振興に尽力され、会津弥一とも親交のあった彫刻家増沢清氏と増沢を支持した胎内市出身の彫刻家であり、魚拓をアートの領域に高められた山崎進の作品を一堂に展示する初の二人展。関連イベント、開場式、作品解説会、入館料必要。10月11日土曜午前10時から正午。講師、解説、山崎健一氏、山崎進氏の長男。閉祭、10周年記念企画、展示室 B、C。 東光光忠の刀剣や、洋画家佐藤哲三、日本画家河合玉堂などの作品を紹介する山本純コレクションをはじめ、胎内市の誇る女傑2人を紹介する特別展示、山本純コレクション展、半額御前奮戦825年記念展、小林春20周期展、山崎進アート魚拓展。市民ギャラリー談話室無料。カレイド子どもアート展、時10月11日土曜日から11月15日土曜。胎内市陶芸講座作品展、時12月7日日曜から21日日曜。美術館特別ワークショップ、身近な形を写し取ろう、拓本、時10月25日土曜午前10時から11時30分、要予約、料金300円、企画展観覧付き。プスプス、歯切れのクリスマスリース作り、時11月8日土曜9日日曜、いずれも午後1時30分から3時。 要予約、料金500円、企画展観覧付き、入館料大人300円、子供150円、休館日、月曜日、10月13日、11月3日、24日は祝日のため開館し、翌火曜日休館。申し込み問い合わせ、胎内市美術館、電話 47-2288。 新潟食糧農業大学第8回東亜祭開催。新潟食糧農業大学胎内キャンパスで第8回東亜祭が開催されます。今年のテーマは収穫と笑顔の祭典です。地域の方々のご助力も受け、出店ブースは昨年度より多く、見て楽しい、食べて美味しい出店や企画が揃いました。また堺地区神楽舞の演舞や管楽太鼓保存会による太鼓演奏も行われ、会場を大いに盛り上げます。秋の実りと笑顔にあふれる一日をご家族やご友人と一緒にぜひお楽しみください。時、10月19日日曜午前10時から午後4時ごろ。ところ、新潟食糧農業大学胎内キャンパス、胎内市平根台2416、中条駅から大学館のバスが運行します。駐車場があるので車での来場も可能です。入場は無料でどなたでも参加いただけます。問い合わせ、新潟食糧農業大学胎内キャンパス、電話 28-9855。 環境エコカーニバルを開催します。未来の環境や食の安全を考える機会となる体験型の学習イベントです。入場無料、多数のご来場をお待ちしています。時、10月18日土曜午前9時30分から午後3時。ところ、柴田市役所、札の辻広場。内容、イベント、お菓子釣りにチャレンジできるスタンプラリーなど。出店ブース、マイクロプラスチックを用いたアクセサリー作りなど。実演コーナー、EV 充電デモンストレーションなど。その他のイベント内容はホームページをご覧ください。問い合わせ、環境エコカーニバル実行委員会事務局、柴田市環境衛生課、電話 28-9120。 お知らせ、株式会社クラレ新潟事業所総合防災訓練。株式会社クラレ新潟事業所では、事故災害に備えた総合防災訓練を次の日程で実施します。訓練中、事務所内でサイレンが鳴りますので、事故等と間違われないようお知らせします。地域の皆様への訓練公開は行いません。時、10月6日月曜午後2時30分から3時15分問い合わせ、株式会社クラレ新潟事業所総務部、電話 43-5317。児童手当の振込日は10月10日金曜です。児童手当8、9月分は指定された金融機関の口座に振り込まれますのでご確認ください。公務員の方は勤務先から支給されます。問い合わせ、子ども支援課、子ども支援係、内線1263。10月1日は浄化槽の日。浄化槽をお使いの皆様へ。浄化槽は年1回の法定検査、11条検査を受けることが義務付けられています。検査や日常の保守点検を怠ると、放流する水質が悪化し、悪臭等で近隣からの苦情の原因になることがあります。年1回の法定検査と日常の保守点検を行い、きれいな水と快適な暮らしを守るため、忘れずに検査を受けましょう。問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1150。中条駅前広場駐車場の利用中止について、全面改修工事に伴い次の期間は利用できません。 臨時駐車場無料を用意しますので、そちらをご利用ください。なお駐車台数に限りがありますので、駅および周辺店舗をご利用の方以外の駐車はお控えください。なお駐車台数に制限がありますので、駅および周辺店舗をご利用の方以外の駐車はお控えください。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。利用中止期間、10月14日火曜から11月末予定まで。臨時駐車場等詳しいことについては、地域整備課都市計画建築係内線1211にお問い合わせください。市役所での市税等の支払い方法が変わります。税公金自動収納機を設置しました。これまで対面で行っていた市役所会計課でのお支払いが、税公金自動収納機でのお支払いに変わります。この収納機にて納付書の受付から支払い、領収印の押印までの一連の作業が自動でできます。操作が不慣れな方は職員がサポートします。対応する納付書は対内市の税、保険料および使用料などです。種類は市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、保育料、特産品購入、資料処理手数料です。対応していない納付書の場合は職員にお声掛けください。お支払いはこれまで通り現金のみとなります。ぜひご利用ください。問い合わせ会計課会計係内線1116。令和7年度胎内市一斉地震行動訓練。地震は発生を予測することができない災害です。地震発生時には何よりもまずすぐに安全確保行動をとり、自分自身の命を守らなければなりません。みんなでその場で地震行動訓練をしましょう。実施日時10月19日日曜午前10時から。訓練場所、自宅、外出先など市内全域。午前10時訓練開始合図。地震発生震度6強訓練、緊急地震速報、大地震です。市内一斉に防災行政無線で地震発生をお知らせします。外部スピーカーでもお知らせします。通常の放送より大きな音で流れますのでご理解をお願いします。地震発生後すぐ自分の命を守る行動をとる。安全確保行動。安全確保行動とは、大地震が発生したとき、まずは自分の命を守る行動が重要です。これを自助と言います。安全確保行動1、まず低く、2、頭を守り、3、動かないを1分間とってください。具体的には机の下に潜ったり、落下しやすいものや倒壊しやすいものから遠ざかったりすることです。安全確保行動後、地域の訓練等に参加する。プラスワン訓練開始。プラスワン訓練とは、安全確保行動をきっかけに自主的に行う訓練です。個人や家族でやってみよう。ガスの元栓の閉め方、ブレーカーの落とし方の確認、家具等の転倒防止対策、非常持ち出し品の確認、自治会、集落等の訓練に参加しよう。防災用備品の点検、避難訓練、安否確認訓練、自治会、集落、自主防災組織で行う避難訓練等の有無、 は各自治会集落にご確認ください。緊急速報メールおよび胎内市防災アプリを使用した情報配信訓練を行います。午前10時3分に胎内市内にて NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルをお使いの方の携帯電話に警報音とともに通知されます。緊急速報メールは携帯電話の機種や設定、通信状況等により明導しない場合もありますので事前にご確認ください。問い合わせ、総務課防災対策室防災係、内線1317。令和7年第3回定例議会日程。議会は市民の暮らしに深く関係のある大切な会議です。お気軽に傍聴してみませんか。時、内容、全日程午前10時から。10月8日水曜本会議初日、16日木曜総務文教常任委員会、17日金曜厚生環境常任委員会、20日月曜まちづくり常任委員会、23日木曜本会議一般質問、24日金曜本会議一般質問、27日月曜決算審査特別委員会一般会計、28日火曜決算審査特別委員会特別会計企業会計、11月4日火曜本会議最終日。議会日程は変更になる場合があります。その他、本会議中継は市役所1階ロビー産業文化会館でもご覧いただけます。本会議を傍聴される場合は本庁舎5階まで、各委員会を傍聴される場合は本庁舎4階までお越しください。本会議のライブ配信について、本会議の様子は YouTube によるライブ配信を行っております。また胎内市議会の公式チャンネルでは過去の配信映像をご覧になれますので、ご自身の都合に合わせて視聴することができます。問い合わせ、議会事務局議会係、内線1411。県の美館10月の予定。足湯でフットケア、毎週月曜から金曜10時から15時。弁当配達ボランティア活動、毎週月曜日から金曜13時30分から15時30分。通いの場体操、毎週火曜10時から11時30分。カラオケ、毎週火曜と木曜13時から15時。脳活、かっこ脳トレ、2日木曜10時から11時。脳活習字、9日木曜10時から11時。脳活音楽レクレーション、16日木曜と23日木曜10時から11時。竹島塾、30日木曜9時半から11時30分。刺し子の会、料金1000円、定員が10人。22日水曜9時半から12時。申し込みは10月15日水曜日までに直接県の美館にお申し込みください。チューリップ県の美ルーム TKR、 県の美館に地域包括支援センターチューリップ園が出張し、健康長寿のヒントとなる話題と気軽に相談できる居場所を毎月開催します。10月は男性限定そば打ちに挑戦です。料金は500円、定員は10人、抽選です。8日水曜日9時半から12時半。参加をご希望の方は10月3日金曜日までに直接県の美館にお申し込みください。介護予防型ミニデイサービス、毎週金曜日10時から14時30分。申し込みが必要です。 いずれも予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132、県の美館、旧竹島小学校裏、電話28-7983、開館時間午前9時から午後4時、休館日、土、日、祝日。胎内市ホームページに広告を掲載しませんか？市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか？広告掲載料。市内に事業所が存在する場合、月額3000円1枠。市外、新潟県内に事業所が存在する場合、月額5000円。新潟県外に所在する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ、縦56ピクセル×横224ピクセル、データ容量、20キロバイト以下、形式、JEF、透過JEF付加、JPay、PING、申し込み、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進課、内線1366。写真募集中、もっと見たい内、みんなに伝えたい胎内市の風景、私だけが知っている風景、それだけではもったいない、自分で撮った胎内市での写真を皆さんに届けてみませんか？応募フォームから簡単に応募できるようになりました。
農業経営収入保険加入促進事業補助金のご案内。対象期間を責任開始日とする収入保険に新たに加入する方へ補助金を交付します。補助対象者、令和7年4月1日から令和8年12月31日までの間を責任開始日とする収入保険に新たに加入した方、個人または法人、収入保険に加入するためには青色申告を実施していることが要件となります。補助金額、補助対象経費の2分の1、上限額15万円、1円未満の端数は切り捨て。補助対象経費とは、収入保険の保険料及び事務費、積立金を除く額。必要書類、申請書、収入保険に加入したことを証明できる書類、収入保険の保険料及び事務費が判別できる書類、補助金振込先の通帳の写し。申請期限、令和8年3月31日火曜日まで。その他詳細は市ホームページをご覧になるか、農林水産課農産振興係までご連絡ください。申し込み問い合わせ、農林水産課農産振興係、内線1246。収入保険の加入要件や加入方法などの詳細については、新潟県農業共済組合下越支所、電話 33-3902 にお問い合わせください。NPO 法人スポーツクラブ胎内通信ナンバー9。NPO 法人スポーツクラブ胎内、後期会員募集中。NPO 法人スポーツクラブ胎内では、さまざまな競技・セミナー教室を行っています。会員になると、団体活動に参加できたり、各イベントにもお得な価格で参加することができます。そして、今年は創立10周年の記念事業として、プレスポ胎内のトレーニングルーム、ランニングレーンの回数券・定期券を会員割引で購入することができます。当法人の年会費は10月より 後期料金となりますので、スポーツの秋に向けて会員登録をご検討ください。会費一般会員、対象大人年会費4000円、高校生以下2000円、10月1日以降入会大人3000円、高校生以下1500円。申し込み方法、入会申し込み書はプレスポ体内にあります。必要事項を記入の上、年会費を添えてお申し込みください。入会のお申し込みは随時受け付けています。各活動の体験見学を希望される方は事務局へご連絡ください。湯沢高原アルプの里ウォーキング、秋の湯沢を満喫してきましょう。アルプの里では希少な高山植物から野草までたくさんの植物を楽しむことができます。日時10月27日月曜日、受付午前7時30分、出発午前7時40分、戻り午後4時30分予定。集合場所プレスポ体内、定員40人。料金会員1500円、非会員1800円、高速代含む。ベッドロープウェイ往復代3200円が必要です。申し込み10月8日水曜日から20日月曜日。申し込み方法、プレスポ体内窓口に設置の申し込み書に記入してください。個人またはグループ3人まででの申し込みが可能です。定員を超えた場合は抽選となりますのでご了承ください。電話での申し込みはお受けできません。グラウンドゴルフファイナル大会、今年度最後の大会です。近隣市町村の方々も参加してくださいます。爽やかな秋風を感じながらみんなでグラウンドゴルフを楽しみましょう。日時10月28日火曜日、受付午前8時45分から、予備日10月29日水曜日。場所総合グラウンド陸上競技場野球場、対象どなたでも。料金会員700円、非会員1000円。申し込み10月10日金曜日まで。申し込み問い合わせ NPO 法人スポーツクラブ体内事務局プレスポ体内、電話 43-0003、 受付午前9時から午後5時。
体内市の歴史探訪235、集落の歴史21、中条村の由来と歴史、現在の東本町、北本町、西栄町、本町、大川町、表町、新栄町、水沢町一帯は昔中条と呼ばれていました。平安時代末期、平家の一族である上司が現在の中条地域一帯を拠点とし、下越一帯を開拓し治めていきますが、建仁3年1203に上司の上助盛と半額御前が栃坂城で熊倉勢に敗れ統治を去ります。上司滅亡後、源頼朝の家臣和田義盛の弟宗実が奥山の将の地頭となり、後に荘園を北条黒川地域一帯、中条中条地域一帯、南条関沢地域一帯に分割します。城は一つの村のことを指し、奥山省の中央に位置していたことから中条の地名は鎌倉時代から見られ、室町時代から領主は子孫代々地名の中条を姓とし、320年間統治を支配しました。中条氏は上杉謙信とともに川中島で戦うなど勇猛な武将で、当時京を構えた現在の本郷町の江上館跡と羽黒の栃坂城では 今も堀跡などを見ることができます。慶長3年1598、上杉家の会津からの国替えにより中条氏三森は鮎貝城主、現在の山形県西沖玉郡鮎貝となり統治を去ります。宿場町中条町の繁栄、江戸時代初めは村上藩領、その後幕府領となります。当時柴田と村上のほぼ中間に位置し、米沢街道が通る宿場町として中条町と呼ばれ、人や物資が集まり、幕末の旅行ガイドブック吾妻港商人鏡にも町並みの様子、呉服屋、菓子屋、駒物店などが紹介されています。寛永8年1796頃から3と8の日に市が開かれ、鎮守の熊野若宮神社の大祭では出汁が引かれにぎわうなど、神社仏閣、旅籠、商家、家財が一体となり宿場町文化を作り、現在も三八市中条大祭として受け継がれています。新名町の今昔、新名町東本町の名は熊野若宮神社のすぐ西側に位置する新名宮に由来します。新名宮から東にまっすぐ伸びる通りを新名町通りと呼び、享保10年1725以後町並みが作られ、大林寺の門前通りとしてもにぎわいました。現在も毎年9月4、5、6日の中条大祭で新名組の出汁が巡行されています。近現代の中条、明治時代の戊辰戦争で中条は新政府軍に侵攻され、大林寺から並木町まで被災してしまいますが、その後復旧し、明治9年には現在の大川町や本町東側地域の古荒川村と合併します。明治22年1889には中条町が成立して、役場、警察署、学校、銀行、郵便局などが置かれ、町の中心として発展しました。住宅街が増え、昭和40年に新しく8つの町名表示、東本町、北本町、西栄町、本町、大川町、表町、新栄町、水沢町になり、現在に至ります。写真が5枚掲示されています。1枚目、吾妻港商人鏡、上町、中町、下町は現在の本町1、2、3。2枚目、昔の本町通り三八市大正期。3枚目、昔の中条大祭の出し大正期。4枚目、昔の新名町通り明治後期。遠方に徳坂山が見えます。5枚目、現在の新名町通り令和7年9月6日新名組の出し。写真終わり。文写真障害学習科。司法アンケート、クイズに挑戦。司法の中から答えを見つけて応募しよう。問題、三択問題です。10月19日に行われる防災訓練の名称はどれでしょうか。A. 一斉大雨行動訓練。 E. 一斉地震行動訓練。 U. 一斉火災行動訓練。応募方法、はがきまたは応募フォーム、市ホームページの応募フォームから応募できます。お一人につき一通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいたご質問は内容により担当者から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。今月号の感想も忘れずに。締め切り10月15日水曜日、 当日消印有効。前月号の答え。う。オール体内合人会。前月号の応募者数と正解者数。応募者数17人。正解者数17人。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。はがきの書き方。表面 959-2693 胎内市新和町2番10号胎内市役所総合政策課広報情報推進係行き。裏面クイズの答え。郵便番号住所氏名年齢電話番号市政や司法に対するご意見や今月号の感想は必須になります。応募を通じて取得した個人の情報は商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は個人情報を除き司法や市ホームページに掲載することがあります。覚書10月1日水曜日夜間窓口、5日日曜日胎内市消防団秋季総合演習、8日水曜日夜間窓口、12日日曜日胎内市植樹祭、15日水曜日親子ふれあいハロウィンコンサート夜間窓口、16日木曜日2歳児歯科検診、19日日曜日胎内手仕事部朝ひもコースター講座、21日火曜日4ヶ月時検診7ヶ月時検診、22日水曜日胎内手仕事部米袋エコバッグ講座夜間窓口、24日金曜日育児教室、25日土曜日第19回胎内市美術展覧会28日まで、28日火曜日3歳児検診、29日水曜日夜間窓口、30日木曜日1歳6ヶ月児検診。市長同棲8月21日から9月20日8月21日木曜日北朝鮮による拉致問題に関する新潟県市町村長の会総会、新潟県市長会定例総会、22日金曜日新潟県健康財団紺綬褒章伝達式、胎内星祭り開会セレモニー、23日土曜日胎内市交通安全児童村祭礼、26日火曜日包括連携協定締結式、28日木曜日羽越水害消防殉職者及び水害受難者追悼法要、エネオスエクスプローラー中条の森づくり活動協定締結式、30日土曜日黒川大祭民謡流し選考審査、9月1日月曜日補正予算査定、3日水曜日中条大祭民謡流し、5日金曜日中条大祭みこし渡御、16日火曜日経済産業省要望活動、18日木曜日胎内市国民健康保険運営協議会、19日金曜日秋の全国交通安全運動出発式、僕の私の歯元気3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します、阿部歌ちゃん桃崎浜板垣風ちゃん本郷町大桃大和ちゃん柴橋佐久間琴ちゃん大川町佐藤千尋ちゃん中条鈴木みなとちゃん住吉町塚野すみれちゃん北本町中林総ちゃん柴橋南波にかちゃん富岡林エイトちゃん大川町丸山みことちゃん宮川 横山太夫ちゃん大川町。
伝えよう体内のごっぞ、ナンバー57、ほうれん草入りスパニッシュオムレツ、ほうれん草じゃがいもたっぷりの卵料理。レシピ考案、体内食育 PR 隊。材料4人分、ほうれん草1/2束、じゃがいも1個、スライスベーコン2枚、卵4個、 A 粉チーズ大さじ1、コンソメ顆粒小さじ1/2、塩コショウ少々、 A 終わり。サラダ油小さじ2、トマトケチャップお好みで。作り方、1、ほうれん草は茹でて水にさらし、よく水分を絞り3センチメートルの長さに切る。スライスベーコンは細切りにする。2、じゃがいもは皮をむき1センチメートルのサイコロ状に切り、さっと水にさらす。3、2を耐熱皿に並べラップをしてレンジ600ワットで2分加熱する。4、ボウルに卵を割りほぐし A を混ぜ、1、3を加える。5、フライパンにサラダ油をひき4を入れ、蓋をして弱火で5分ほど焼く。ひっくり返しもう5分焼く。6、食べやすい大きさに切り、お好みでトマトケチャップを添える。写真1枚。白い平皿にほうれん草と卵の色合いが程よく焼き上がった丸いオムレツ。写真終わり。 YouTube 体内動画レシピ動画配信中、 QR コードあります。以上で四方体内ナンバー463、令和7年10月1日号を終わります。編集発行デザイン台南市総合制作課、郵便番号 959-2693、 新潟県台南市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、 ファックス 0254-43-2868、 メールアドレス koh@cityy.tainai.lg.jp。 次回発行、令和7年10月14日火曜日。翻訳担当は台南市音声役、日和の会でした。